はい、聖夜キリスト教会希望のダイヤルです。今時の自動車の構造は、主に前の通常エンジンが乗っている部分を壊れやすくし、人が乗るキャビンと呼ばれる部分が頑丈に設計されています。こうすることで、衝突した時、この前の部分が潰れて衝突の衝撃を吸収、同時に乗員のいる空間を確保します。そうして前方不注意や居眠り運転で車の前方部分がぐちゃぐちゃに潰れるような追突事故を起こしても、乗員は守られ最小限のダメージで済むというわけです。この衝撃吸収構造の考え方は、最近は電車でも採用され、鉄道会社にもよりますが、それは編成の前後にある乗務員室が以前よりだいぶ広くなっていることでわかります。衝突事故の際、運転士のいる空間を確保するためです。その分客室は狭くなるわけですが、車両の多少の混雑より安全対策を優先しているということです。さて、イエス・キリストの十字架による贖いは、居眠り運転や脇見運転で追突事故を起こしたにもかかわらず、九死に一生を得ることに似ています。神を知らず、罪もわからない生まれながらの人間は、いわゆる霊的には眠っている状態と言えます。ですから、十字架による罪の贖いの話をしても、聞こえていないし理解できません。教会に来ると、イエス・キリストは、あなたの罪のために十字架にかかって死なれましたと聞かされますが、罪人が十字架にかかることはまあわかるけど、私と何の関係があるのと大抵の人は思います。人は霊的に眠った状態では自分の罪はわからないので、十字架による罪の贖いはすぐには理解できなくて当然です。でもやがて分かる日が来ます。ある時、霊の目が覚めて、自分が罪人で、イエス・キリストが自分の代わりに十字架にかかってくださったことを事実として知ることになります。追突事故では車が犠牲になり壊れることで命を得ますが、罪の贖いはイエス・キリストの犠牲によって命を得るのです。そしてクリスチャンになった人は皆こう言います。自分の罪、自分にとっての十字架の意味が分かったと。そのようなわけで、あなたには教会に来て聖書の話を聞き、目を覚まし、自分と神様、十字架の関係について理解していただきたいと思います。どんな人でも霊的に目が覚めれば、自分が罪人であることを思い知らされ、十字架の意味が嫌でもわかるようになります。そして、本当の意味での神様の愛の大きさにも気づくはずです。